お祈りします。アメン。もう一度心から感謝しましょう。アレルヤー。おっしゃってください。主名の心から賛美します。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえにからのことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目に蘇ってくださいました。この週ですね、今日も期待をしながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思います。先週はですね、皆さん本当にお祈りありがとうございました。またね、パウロ牧師ご夫妻を招いて、まあ今年に1回ですけどもね、ご夫妻で関西に招いてご奉仕していただきます。で、本当に感謝の活況から強められたなということを思いますし、見える形でね、二人の牧師が語られる安心が打たれました。で、兵庫もですね、竹中、かなご姉妹が伝道師としてですね、安心を受けました。まあ、証がね、本当に良かったね。本当に神様が導いておられるなということを、証を聞きながらもね、確信ができたので、本当に主の使命者は間違ってなかったなということを強く感じています。本当に関西における働きも大きく働きの段階が変わってきますのでですね、まあ、主に期待しながらこれからもね、信仰の歩みをしていきたいなと思っていますしね。それから賛美大会無事にですね、去年はヒヤヒヤもんだったんですけどもね、同点1位だったんですけどもね、今回はですね、ぶっちぎりとまでは言わないかもしれませんけども、まあ、今回は、まあ、同点じゃなくてですね、ちゃんとスプレンダーが1位って形ですね。ただまあ、こんなこと言っていいのかよくわからないですけども、オンライン中だからですけど、ただまだちょっとアレンジがね、ちょっと弱いので、そのまま状態で本戦に持っていくと、ちょっと、いわゆる優勝争い、ね、車をかけての優勝争いはちょっと厳しいかな、みたいなことも言われているので、アレンジを変えて歌い込むか、ね、アレチニカーだったら可能性があるってね、言われたので、アレチニカーで言っていいですかって、まあ、それは去年歌ったからダメって言われて、それみたいな、なんか輸送曲はダメだって聞いたけども、よかったんじゃないかなって言ったけども、石田秋元牧師が、ちょっと無理って言われたのでですね、アレチニカーではできないですね。まあ、スプレンダーのいいところはね、やっぱし、アップテンポの曲で、ね、まあ、アップテンポの何がいいかですね、小さな荒が見えないですね、勢いで押してしまうってことです。だから、雪な曲はその、他のチームに見られないコーラスの良さっていうのは確かに出てたって言われたんですけども、反対にやっぱコーラスの弱さっていうのがね、ちょっと出てしまうってことがあるので、ですね。まさか神の言葉はね、アップテンポにですね、神の言葉は、ちゃんちゃんちゃんってさすがに歌えないのでね。まあ、祈ってください。あと2ヶ月半なのでですね、はい、優勝を狙うこととともにね、東京アンテック以外での1位をね、まず目標にしながらですね、車を目標にしながらですね、行きたいなと思ってますけども、ね、九州はですね、ちょっとね、予想外のことが起こってですね、主の下部たちが敗れましたね。賛美隊主の下部たちが2位になってですね、1位がですね、去年ヤングで優勝した、木原さんのところの娘さんの、喜びちゃんかな、B ちゃんのピースか、が、ヤングの1位と一般の1位になりましたね。九州はヤングがぐーって伸びてきてますね。ですので、まあ、サミタイガーがこう楽しみだなというふうに思っています。で、鶴瀬が自転枠に回りましたので、自転枠は、4チームです。全部で17チームだったっけ？何チームだったかちょっと忘れましたけども、ぐらいの中から4チーム、自転枠として行きますので、ぜひですね、今回もね、鶴瀬が入っていけるように、ぜひ、覚えてお祈りしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それから昨日はですね、京都の方にですね、一世の石の、日本での個人の働きのためのチャリティーでですね、路上に行ってきました。で、京都駅前でね、できないかって聞いたらですね、メインの中央口ではですね、チャリティーはできない。だそこでなんかライブするのと1日30万って言われたんですね。まあ、そのうち1日30万払って1回、スプレンダーのライブやろうかなと思ってるんですけどね。その裏口のところね、東口のところは結構ライブとかやってるから、止められないって言われたので、なそこでやろうって言ってやったらですね、いきなり2曲で止められてね、ダメですみたいな感じで、許可取ってなかったらダメですみたいな感じでですね、止められてしまって、もう感謝して、でその後嵐山に行きました。ですね、まあすごかったですね、人の多さ、あんなに人が多いのかと思うぐらい、うじゃうじゃいましたね。ね、でそこでまあ賛美隊と立てたのはすごく良かったかなというふうに思いますね。まあ献金はねそんなに集まらなかったんです。ただね、面白いことに、若い人たちが結構募金してくださったんですね。 それか家族連れの子供さんが募金をしてくださる。もしくはあとね、若い男の子とか、それから若いカップルの人とかが、結構ですね、募金してくださいました。だからそのやっぱりその震災とか、それからそのこの事柄に関してったら、特に若い人たちがやっぱ何かやりたいんだなってことをこう強く思ってるんだろうなってことを強く感じさせられましたね。ですね。本当に素晴らしい場所でね、路上ライブできてですね、隣でなんか出店の人からなんか文句言われないかと思いましたけども、全然大丈夫でしたけどもね、最後までね、1時間もう炎天下の中だったので、ちょっとね体調を崩した方もいらっしゃったみたいです。私もちょっとですね、帰ってから気分悪くてですね、ちょっと水分取らなかったので、ちょっとあれかなみたいな感じがありましたけどもね、まあ皆さんも体もね、これからも気をつけていただきたいと思いますけどもね。で、本当に個人の働きもね、秋元氏も正解の中で語っておられますけどもね、皆さんの財布には希望を置いてないとね神に希望を置いててね、神がなされるから見といてくださいって。で、雲にしてね、奇跡の物語で、この日本の個人が立つことを月刊誌で証ししながら書いていきますので、いかに神様はどのように働いて奇跡をなされたかっていうのを私たちは見るとともに、その働きに私たちが祈りや捧げるものを通して加わるということはとても祝福だということをぜひ覚えていただきたいと思います。だからこれからもね、皆さん祈りつつ捧げていただきたいと思っています。で、私たちも繰り返しプレンダーでね、とか兵庫でもそうなんですけども、路上しながらちょっとチャリティーで募金活動していきたいなと思ってますので、よろしくお願いをいたします。それからですね、今年も7月の11日ですね、向こう新会だと思います。11日から20日だったかな、パトモス、テサラニケ、フィリピかな、のチームが行きますので、申し込みはすでに始まってますので、で、今回はルフトハンザかな、ドイツですね、ドイツの航空会社で行きます。で、30席確保されてますね。ルフトハンザってもしかしたら、安く行けるとちゃう？違うの。ああ、敵対なんだ。敵対って、そうか。どこだどうですか、町田さんの娘さんは。どこ？あ、フランス航空ですね。あ、そうか。はい。ですね、今回、すみません、ルフトハンザ、ドイツ空港で行きますので、30席確保されているそうですので、ぜひです。それを超える場合は、別の航空会社。で、それからマイナスになれば、ちょっとまだ飛行機代とか、ツアー代が高くなるみたいですけどもね、ぜひですね、どしどし申し込んでいただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それから、7月の25日、これプレキャンプです。で、26日から28日で本キャンプ、白馬のね、キャンプが、これも申し込みがスタートしてますので、ぜひですね、どしどし、申し込んでいただきたいと思ってますので、もしかしたらね、某有名な、ね、牧師先生がね、来る可能性があるみたいなんですね。で、そうなってくると、多分数が一気にブワンって増えます。で、それから、示しては、夏は1回で収まりきれなくなるってはっきり語られています。だから、夏は2回になるそうです、皆さん。7月やって多分8月だと思いますね。で、最初に申し込んだ人たちが7月。で、あぶれた人は8月みたいなね。に、そういう形になるらしいですね。ですので、かなり人が増えてくる形になってきますので、皆さん、どっちみち行きますもんね。早めに申し込んでください。で、関西からまたね、バスを出しますので、ぜひですね、祈っていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それから今月は、ブラジルにチームが使わされていきますし、来月はですね、タイとカンボジア。で、ね、ベンジャミンさんの代わりっていうのはポイントであると言われて、ここで、しばらくちょっとね、その代わりが、あまりなかったんですけども、タイとカンボジアに関して、なんか、知り合いませんかって言ったら、すぐメールが来てね、ルートがあって、そのルートを紹介してもらいました。ですね。ですから、タイもカンボジアも、カンボジアには個人があります。で、個人はもちろんそのままそこに教会とかね、教会と、もう設立するんですけども、それ以外にカンボジア全体にね、教会設立の働きに、今回導かれていきますので、タイもカンボジアにも、そこの教会の、もう助けるとともに、協力して働きを進めるとともに、今やその、死の十字架の教会を設立するために、チームが使わされていきますね。ぜひですね、お祈りしていただきたいと思っています。こちらの方はですね、今のところ9万9000円。飛行機代がちょっとお安くなっていますね。ただ、この派遣は実践派遣なので、新学校の海外選挙の2の授業を取ってないとですね、 参加できませんので、特に海外選挙のお招きがある方はですね、ぜひ進学校の方にですね、これ入って学んでいただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。そしてね、ベンジャミンさんの彼らで言ってますね、ウガンダだったですかね。ウガンダっていうミスも開かれて、今年中か、遅くの来年の2月か3月までには来てほしいっていうので、向こうの方からオファーが来てますね。ですね、で、次から次と皆さん、選挙の扉、本当に第二ステージと言われてからですね、選挙の扉がこう開かれてきているので、皆さんもですね、祈って備えていただきたいと思いますし、韓国からね、次から次とチームが出ていくってことも語られているので、これからね、関西からどんどんチームが使わされていきますのでですね、備えていただきたいと思います。で、海外選挙は国内選挙と同時進行なので、国内の教会が成長したり強めるこう大きなポイントっていうのは、いかに私たちがこの御言葉に従って海外に出ていくかということからは、一つの鍵になっているのですね。ぜひですね、祈りつつ、その選挙の働きを担っていただきたいと思います。それではですね、時間も迫ってますので、今日も、第一テモテの連続公開の10回目です。で、今日でね、第一テモテ終わります。で、よっぽど導かなかった限り、そのままテモテの手紙の第二に入っていきたいと思ってますけれども、ここから今日2つのポイントで、見ていきたいと思ってます。で、1つは12節の御言葉。それからもう一つはですね、17節の御言葉から見ていきたいと思っていますけれども、11節から16節までは、これははっきりテモテに語っている言葉です。で、これは最初にですね、神の人。で、これは、直接は、テモテ自身言っています。イエス・キリストを信じるすべての方は、まさにね、神を愛する人ですから、神の人って言えることができますけれども、ここで使っている神の人って言葉はですね、特にテモテ、直接はテモテを示し、それからテモテのようにですね、神様の働きね、神の働きのために召された、神様に召された、いわゆる、奉仕者、献身者、そういった事柄をなんか含む言葉らしいですね。で、旧約聖書で神の人って出てくる場合は、ほとんどの場合は預言者を指します。神の人の預言者エリアの時に神の人のね、神の人よ、あなたが、王が一緒にね、国を行ってます、みたいなところが出てくるでしょ。ですから、旧約から見ると神の人って言われた場合は、いわゆる神に召された預言者とか、そういう形の中で使われていますね。ですから、ここでもパウロは神の人っていう、これ手元に直接言ってるんですけども、いわゆる神様の働きのために、召されたものを意識しています。これぜひ覚えてください。で、これは私たちにももちろん適用できますから。で、私たちも、召されたものなんですよ。ドマショメルナね、救いに召されただけじゃなくて、終わりにおける特別な神様の計画だけに召されたものです。一人一人例外なく。だからここにいらっしゃる全ての方に適用できるってことを覚えてください。ですね。で、しかし神の主はあなたはね、だから、神様召されている働き人に関してですね、こう手元に、直接手元のことを言ってますけども、あなたは、だからあなたはってね、こう、単数形になってますけども、これらのことを避けなさいってね、これらのことっていうのは先週学んだことです。偽教師が、誤った教えを解き、そこにあった高慢、争いがあり、そして彼らは何かっていうと、お金をね、何かっていうと、追い求めていたって。で、それらのものを避けなさいって。そしてあなたが求めるべきものは何か。神の人が求めるべきものは何かっていうのが、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさいって言ってます。まあ、正しさっていうのはこれは、正しい行いのことですけども、まあ、これは一般の人たちに対してもつまずきを与えないような、歪みを与えないような正しい行いの事柄を意味しているそうです。で、経験は、これは、先週学びましたけども、先週だったかな。神を恐れ、それから、神を敬う。それから信仰とはもちろん、イエス・キリストに対する正しい信仰ですよね。そして愛、忍耐、それから柔和。柔和っていうのはですね、使われている言葉はここだけ使われている言語で、ギリシャ語でですね、感情が恩和であるっていう意味合いの言葉がここだけ使われているそうです。ですね。それらをですね、真に求めていきなさい。ですね。で、そのことをこの中で、語っています。ですから、私たちね、この間、聖会の中で、秋元牧師が、第一コリントの13章の13節からメッセージしてくださいました。また、後からも触れますからね。いつまでも残るのは信仰と希望と愛です。その中で最も優れての愛です。14章の一節、その愛を追い求めなさい。 また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさいと書いてありますから、御霊の実と御霊の賜物を私たちは熱心に求めていく必要があります。で、御霊の実はガラテヤに出てきますね。愛、喜び、平安とかですね、いわゆるその神から来るその御霊の実、それから御霊の賜物、神様の働きなどを私たちは神ご主人の働きのためにですか、召されたものとして熱心に求めていく必要がある。で、そして多くの人々に神様の恵みや祝福を表すために正しい行いとか経験を求めていく必要があるということを、この中でパウロは語っているということです。決してお金を求めなさいと言ってないと、ね、これは避けなさいということですね。で、そしてそれだけじゃなくて、12節で信仰の戦いを勇敢に戦い永遠の命を獲得しなさいって言っています。で、これ信仰の戦いを勇敢に戦いという戦い、勇敢に戦うという言葉はですね、なんか文法で、現在過去形、過去法っていうのかな、っていうのが使われているらしいです。で、これは何を意味しているか、今、テモテが実際に信仰の戦いを経験していると。で、その戦いがいわゆる継続していくってことです。続けていく、続けて戦っていきなさいってことを言っている。で、その戦いはどこまで続くのかっていうのが、永遠の命を獲得しなさい。で、獲得しなさいっていう、その言語の、文法の使い方は、不定過去、ごめん、間違えました。不定過去命令法かなが使われてるんですね。獲得しなさいというのはね、まあ、ややこしいですね。学びなどね、学びも含んでるので、不定過去命令法っていう文法が使われている。で、これは何かっていうと、ある一つのことからを指しているってことです。で、永遠の命を獲得しなさいということからは、何かある一つのことからに焦点を当てているってことです。で、これは何を見せているかというと、これキリストの再臨ですよ、皆さん。ですね。終わりのことからを見せています。だからその時に何かっていうと、永遠の命っていうのが何かっていうと、私たちに、完成するんですね。で、信仰の戦い、それは永遠の命を獲得するため。で、こっちは、なんて言ったか私、現在命令法か、過去法でな、現在命令法かなんかだったかな。文法、ちょっと忘れました。すみません。間違ったこと言ったら、あれなので。いわゆる、今戦いが続いてて、それも、これも、これからも戦いが続くってこと。続けて戦いが続くってこと。で、それは、その、永遠の命を獲得するため。これは、キリストの再臨を通して、表される永遠の命の完成ですよね。で、それに至るまで何かっていうと、信仰の戦いが続くので、それを勇敢に戦い抜きなさいってことを、パウロは、テモテに語ってるってことですね。ぜひ覚えて。いただきたいというふうに思います。ですから私たちはですね、働きのために召されたものとして、私たちは愛、喜び、平安とか、そして正しさとか経験とか忍耐とか柔和とかを私たちは熱心に求めると同時に、こう信仰の戦いに召されているので、私たちは戦いと側面の中で戦っていく必要があるんだ。そしてね、12節の後半で、あなたはこのために召されて書いてあります。何かというと、永遠の命を獲得するために、信仰の戦いを戦い抜くために、召されたってことです。その召しは何かっていうと、再臨に対しての召しですね。再臨に至る永遠の命の完成のために召されたんだって。で、また多くの証人たちの前で立派な告白しましたと。この召された時に何かっていうと、告白をしたって言ってます。これで覚えてください。で、この告白は何の告白かってですね、これはね、多分ね、洗礼の時の告白だと思われるってことですね。で、皆さん洗礼をほとんど受けてますよね。で、洗礼受けた時に皆さん証ししたでしょ。この洗礼を受けることになりました、森圭一ですね。神様のことをまだまだわからないんですけども、もっと神様に近づいて、で、神様の御用ができるように、洗礼を受けて、 歩んでいきたいと思います。みたいな感じのことを多分私は証だと思うんです。で、テモテも何かって洗礼行く時に証をしているんです。で、皆さん、私たちはイエス・キリストを救い主を信じるときには、心で信じて義と認められ、口で告白して救われる。信仰義理ですね。信仰告白、このことを信仰告白します。で、このことで救われます。それと同時に、洗礼っていうのは目に見える形での信仰告白って言われるんです。ですね。洗礼。バプテスマ。で、これは皆さんご存知のように肉の葬式で、私は新しく死にあって、新しく生まれ変わったということを、いいですね。そして私は神のものになったということを、神に対して、サタンに対して、人の前で、明らかにすること。だから目に見える形での、いわゆる信仰告白っていうのがバプテスマって。この時に、実は、テモテが告白してるんです。多分。証をしてるんです。で、その証の言葉っていうのは、実は、この時皆さんね、洗礼を受けるってことからは、今私たちがイエス様の人に洗礼を受けておくと、ちょっと時代の背景が違うんです、皆さん。で、それはなぜかっていうと、この当時はまだ、ローマ帝国が支配している時です。で、皇帝礼拝っていうのが主流だったんです、皆さん。で、その皇帝礼拝が中心だった時に、キリストを主と崇めて、キリストを礼拝するって。ってことは何かと、皇帝礼拝を拒否するんです、皆さんね。で、最悪の場合は、それは何かっていうと、殺される可能性がある。だから死を、実は覚悟するような状況だったんです、皆さん。だからこの、信仰の戦いを勇敢に戦いってことからは、結構これはね、ただ単にこう戦うんじゃなくて、極端な言い方するなら、兵士たちが自分の命をかけて戦うような、そういった強いイメージがある言葉なんです。ですから、自分がこう、洗礼を受けるとき、バプテスマを受けるときに、テモテがですね、多分ね、死に至るまで、死を超えてでも、私は神様に従っていきたいと思いますってね、キリストご自身がそうであったように、というような事柄を、テモテが告白したんではなかろうかと思うんですね。だからここでパウロは、ね、信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはそのために召された、神によって召されたし、あなたもそのことを受け取って、バプテスマの時に、そういう立派な告白を多くの人の前でしたってこと。多くの前ってことは何かっていうと、人の前で、教会の前でね、洗礼を受けるから、そういう形なわけです。これ言ってるってことを覚えていただきたいと思いますね。そしてね、13節、私は全てのものの命を与える神とポンティオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスの御前であなたに命じますよ。で、これは何かっていうと、キリストご自身が、まさに十字架にかかるときに、死を直前にするときも、何かっていうと、ポントヨ・ピラトに関して、こうしてでしょ、あなたはユダヤ人の王ですから、そうですって。ね。ヨハネの口が出てきます。そのことは、あなたが言ったんですかって、誰が言ったんですかって言って。で、ピラトが私は王様だとか言ってね。で、神が与えなければ、その名の権もないって言ってね。で、って何かっていうと、目の前で、死を目前にしながらも、イエス様の信仰告白って一歩も引かなかったんです。それと同じように、あなたも神様に召されて、そして働きをするときに立派な告白をしたって。で、その告白とは何かって、神によって召されているから。で、その召しは永遠の主を獲得するまで、信仰の戦いを勇敢に戦い抜くためなんだって。神の御心、その召しの全うのために何かって、あなたは立派な告白をしたって。で、そのことをパウロはここで思い起こさせるんです、皆さん。そして、この信仰の戦いをね、勇敢に戦いに来なさい。そして私たちのね、14節、私たちの主イエス・キリストの現れる時まで、キリストの再臨ですね。あなたは命令を守り、傷のない、非難されたところのないものでありなさい。でもちろん手も手が生きている間にキリストの再臨はありませんでした。でも手も手はね、この地上で御心を全うして、今天にいますよ、皆さん。ね、このメッセージ聞いてます。聞いてるでしょ、多分ね。どうなんだろう、もうそれはちょっとわからない。もうイエス様は手にも血も見せてるから、間違いなくね、こう見てるから、このメッセージ聞いてくれてますけどもね。で、何かっていうと、しかしね、キリストの現れる時までって、明らかにその、再臨ということからをはっきりと意識して、ね、永遠の命の完成に向かって、働きとして召されたので、その召しの全うのために、 歩んでいきなさいということをこの中で語られているということですね。覚えてください。だから命令を前に神様の言葉に従い、ね、傷のない非難されたことのないものでありなさい。これは明確に異性教者のことを意識していると思います。ね、間違った教えとか高ぶってしまったりとか、そして神を追い求め出すことを通して非難や傷を受けてしまう、そういったものじゃなくて、本当に神様に召されたものとして、神と共に飯の内を歩みしなさいって、信仰の戦いを勇敢に戦いなさいって、こういうこの中で語られているってことですね。ぜひ覚えてありいただきたいというふうに思います。でこれはね、私たちも適応できますよね。ただ今は特に再臨が近づいてます、ね、特別な時代です。皆さんに私たちは召されています、ね、だからこの戦いはね、主の軍の将として今来たって言葉が与えられて、この戦いはあなた方の戦いで神の戦いだって言われて、で今年の年頭の御言葉としては、そうね、賛美隊がね、先頭に立って喜びの声で賛美の声を上げ始めた時、神の戦いだから神が圧倒的な勝利を表す技を、奇跡が起こるってことを語られた。だから皆さん、私たちもね、信仰の戦いです。ですから肉の戦いじゃありません。問題に対して問題の戦い、自分の力とか能力で戦うわけじゃありません。いいですか、信仰の戦いなんです、皆さん。で信仰の戦いは何がポイントかっていうと、神がポイントなんです、皆さん。皆さんがポイントじゃないんです、皆さん。皆さんの力とか能力じゃない。信仰の戦いは神の戦いなので、いいですか、私たちが神に信頼して、そして神の言葉に立ち、神の言葉に従い、喜びの声、賛美の声を私たちが上げ続けるときに、まさにこの信仰の戦い、圧倒的な主の勝利が表され、永遠の命の何かと完成に至る神の恵みの技が豊かに進んでいくということを覚えてください。で、まさにそのために私たちは召されたんです、皆さん。いいですか ?You understand?前を見、なんとか、ちゃったか。そういうことありましたけどもね。いいですか、で皆さん、一つ召されたものですよ。だから告白してください。私は召されてないとかね。私なんてどうして神が働かないなんて、こういう告白ダメ。神は喜びません。喜ぶのはさっちゃんだけ。そうそうって。そうで、あんたなんて持ち話がない。そうそう、そうそうそうって言って、うなずいてね、そのまま落ち込む。落ち込むだけじゃない。その霊引っ張るから気をつけてね、言葉。ね、だから何かっていうと、そうじゃないって。私は召されたって、神様に。で、私を通して何かっていうと、神の技が起こるって。神の奇跡の技が起こるって。で、そのために私召されてるんです、皆さん。いいですか。これしっかりとね、覚えてた。だからね、日々のね、告白しっかりしてね。私バカよねって。おバカさんよねみたいな告白はやんないの。それで歌もダメ。ね、今自由な賛美だって言ってあるから、ね、霊下で自分の気持ちのとおりこう賛美するのにね、そんな歌賛美しちゃダメですから、絶対喜ばないからね。精霊も働きません。いいですか。ね。ちゃんと主にある告白をしっかりとやってください。いいですか。このことをね、語られている。ことを覚えてください。だから一つの目のポイントとしては、私たちもいいですか、テムテが神の人と言われているように、私たちも特別な時代に召された者たちなんです。まさに神の人なんです。だから私たちは何かでこの世のものを求めるんじゃなくて、間違った教えや、それから偽教師たちが求めているものを求めるんじゃなくて、神にあるものを求めるんです。皆さん、愛、喜び、平安、賜物を求め、御心を求めるんです。そして特別な時代を受ける神の使命と召しの真っ当のために召されているので、与えた信仰を私たちが豊かに用いながら、信仰を神の言葉、いいですか、神の言葉に立ちながら、私たちが歩んでいくってことは、すごく大切なんです。で、召されたものとしてね、告白は引かない。え、告白は引かない。ぜひね、覚えていただきたいと思います。そしてね、15、16節に関しては、神様がどんな方かということをここに書かれてありますね。さあ、見といてください。そして17節からですね、今度再びですね、パウロが説明していきます。で、これ2つ目のポイントで、ちょっとまたお話をしていきますけども。で、今度はですね、ここに書いてあるのは17節で、この世に富んでる人たちに命じなさい。だから17から19は、この世で富んでる人たちに対して命じなさい。で、これはエペソの教会の方々っていうのは、確かに、ね、富んでる人たちがいらっしゃると思います。まあ、主の十字架の方は、ね、あんまり関係ないと思いますけどもね。 でもこれから皆さん、時代は変わってきますから、この間の関西政界の時ね、福井教会でね、素晴らしい予言があった。予言義務しなくちゃいけないですね。ね。で何があってですね、ジミーさんが救われてくれってね。で、そしてね、何かっていうと、教会設立というか、街道建築が始まるってね。で、福井教会に、大逆転が起こるっていうのは、ことを語られないんですね。で、ここ8年半ぐらいね、放射だけしか教会、人行ってませんからね。ね。一人来てないからね。本当。で、今回の正解も私と秋元牧師と、それから不思議さん、とイエス様と4人で過去したんですけどもね、忠実な、奉仕だった方々がですね、ご夫妻2人とも牧師さんたちが来てくださったですね、西山教会の牧師さん、ね、どれか伊丹教会の牧師、夫妻が来てくださってですね、祝された、正解を持つことができましたけどもね。でもみんな知ってる人ですけどでしょ、ね、ところがね、神様の計画って、どうも違うみたいですね。でも、吟味しなくちゃいけませんけどね。その予言を聞きながら、ニコってね。ジニスさんが来てね、土地、検品してくれてね。で、街道まで建ててくれる。うわー、すごいみたいな感じでね。思いましたけどもね。でこれから時代変わってきます、皆さんね。いろんな方が怒ってくる。ただ気をつけなくちゃいけないのは、ここで柔軟先生、この世で富んでる人たちに命じなさいって書いてある。で、その命令は何かっていうと、高ぶらないようにって。で、この世の富んでるってことは何かと、いや、富。ね。お金とか財産がある人っていうのは、ここに何かっていうと、希望とか望みを置きやすい。で、こうなってくると、先週学んだように、偽教師の弟子っていうのは、間違った教え人たちは、高ぶるというかでしょ。で、その結果、争いが起こるし、それからお金を何か追い求めるって話をしました。ね、だから皆さんね、皆さんがね、仮にね、富を持ったときに、気をつけてくださいね。ここにより頼まない。ね、宝くじなんか当たったら、ね、3億円当たったら皆さん、すかさず、個人。ね、でも個人値だって3億円当たって自分で手元見せたら、すぐ、そのまま個人に、はい、どうぞって、もう言われたらプレザーロードですよね。思わず、こってこう、握ってしまいそうな感じになるかもしれませんけどもね。ね。で、ここでは富んでる人です、いいですか。で、偽教師の特徴は、金持ちになりたかった。だから偽教師は金持ちじゃなかった。で、お金を何かって追い求めることを熱心してた。ところがここに言ってる人はすでにお金を持ってる人です。財産を持ってる人たちに関して命じていることは高ぶらないように。それは何かというと、一つは富に中心を置いてしまうとそうなってしまうから。ですから高ぶらないように。ね。でまた頼りにならない富に望みを置かないように。ここに何かというと、望みを置いちゃダメだってことです。だって皆さん、お金が私の人生を祝福するわけじゃないからね。そして、どこに望みを置くか。ね。むしろ私にすべてのものを豊かに与えて、楽しませてくださる神に望みを置くようにって書いてあります。ですか、秋元牧師はね、望み、希望のことを言ってくださいましたよね。で、それを適用するなら、私たちの希望っていうのは、富に置くんじゃないってことでしました。どこに置くかっていうと、神に置くってことです。神の言葉、ここに置くって。で、正解の中ではね、私いろんな問題が起こってくるときに、問題に関して、希望とどこに置くかってことを話されました。で、人は多くの場合は、問題の中に希望を見出すって。問題の中に希望を置くって。で、もし病気になって癌って言われたらね、いわゆる 30% 放射線治療するなら助かるって言ったら、何かっていうと、その可能性にかけて、問題の中で、あるその 30% のね、いわゆる放射線治療に人って望みを置くんだって。でもそれは問題の中に希望を見出していくことなんだって。これじゃないんだって。何かっていうと、問題の外に、神の言葉に何かっていうと、希望ってあるんだってことだったんです。その中でね、希望っていうのは一つはね、願うことなので、
ビジョンのことを語りますね。だからビジョンがないため滅びるっていうところから、しっかりビジョン、私たちが捉えて歩むってことが大切だってこと。神と神の言葉に希望を置く、ビジョンを置く、幻を置いて歩むってことが大切だってことを語られると思いますね。で、ここでは何かっていうと、富がある人、財産がある人っていうのは、どうしてもここに望み、希望を置きやすいって。で、それじゃダメなんだって。この富は何もならないって書いてるからです。で、しかし、神と神の言葉に希望と望みを置くならば、なんでかね、すべてを豊かに与え、すべてのものを豊かに与え、楽しませてくださる方、ね。神に望みを置くようにって言ってました。だから皆さん、私たちが神と神の言葉に希望を置くならば、すべてのものが豊かに与えられるって書いてあるんです。それだけじゃありません。楽しませてくれるってね。ね。だから皆さんね、ただ単に神様は私たちに全てのものを与えるだけじゃなくて、本当に私たちが喜びに満たされ、楽しみ、また踊り上がるような、神様最善の人生を私の中に与えていかれるってことですよ。からから見ること。ね、ぜひ覚えて、褒めていただきたいというふうに思います。ですから皆さんね、メッセージも語られたように、私たちには、ね、いろんな事柄の状況を許されてきますけれども、私たちが望みを置くところ、希望を置くところは、神である神の言葉なんだってことを覚えてください。で、その時私たちは、神の豊かな恵みを受けるんです、皆さん。これね、ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてね、その飛んでる人たちに関しては、人の益を図り、まあ、飛んでる方だったらどうしてもその、お金っていうのが中心になってしまうと、自分の益を、自分の利益を何か測ってしまうことが多いから、何かそうじゃなくて、人の益を測るようにしなさい。そして、良い行いに富み。だからね、お金とかそういったものを富むことじゃなくて、神の前に良い行い、まあ、これは多分奉仕とかってことからもあると思いますけども、に富みなさい。そして、惜しまずに施し、喜んで分け与えるようにしなさい。ここにね、まあ、ある意味でこう飛んでる人たちに関しては、これを何かっていうと、分け与えたり、施しに用いることを神様は導かれるということをこの中で見ることができる。でもそれを何かっていうと、自分のものとしてガッチ握ってしまうと、そこに希望を出てしまうって。で、それは何もならないってことになります。マタイの福音書の中で、あなた方の宝はこの地上に蓄えてはダメだでしょ。で、なんだ、虫と錆で穴が開いてボロボロになってしまう。でもあなた方の宝は天に蓄えなさいって。そこでは虫も、サビもつかないって書いてあるでしょ。だから、この世のものに何かっていうと、重きを置くなってことですよ、皆さんね。で、この世のものにより頼むなってことですよ、ね。ね。で、19です。また、誠の命を得るために、未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるようにってことを、トンデル先生は言ってます。ね、命を得るために、誠の命を得るために、未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げないように。で、この良い基礎って言葉はですね、二通りの意味で取れます。まさに働きのための基礎とかね、家の基礎とかっていう基礎です。とともに、これは、基金とか資本とかっていうふうに、訳することができる言葉らしいんです。良い、だから基金とかってなるのは、これはやっぱこの、ちょっとお金に関することになってくるんですけども、そうなるならば、未来の人にとって良い基金を自分のために築き上げなさいということで、これ何を言ってるかというと、この地上のものに、宝を蓄えるんじゃなくて、天に携えなさいということです。だから、マタイの福音書6章に出てくることです。三条の水中からイエス様が言われたことからです。この地上のものに、ものを蓄えるなってことです。天に宝物ってのは蓄える必要があるんだってことです。で、そのことを多分意識して、パウロは語ってるんじゃないかなと思うんですね。それから、まあ、そのままですね、良い基礎っていうのはね、基礎っていう言葉に、捉えるならば、同じマタイの福音書から見るなら、マタイの福音書7章の24から、何節だったかな、神の言葉を聞いて、それを行う人と、神の言葉を聞いて、それを行う人がどんなに違うかってことからで、例えが出てくるでしょ。神の言葉を聞いて、従う人は、 深く地面を掘り下げて固い土台の上に基礎の上に家を建てた人に似てるって、ね、どんなにあの風が雨が降ったとしてもびくともしなかった。しかし神の言葉を聞いても従わない人は砂の上に家を建てた人に似てるって。何かというと風が起こり波が出てきたら倒れた、その倒れ方はひどかったと書いてあります、ね、で基礎ってことをそのままこうそういう形で捉えるならば、まあ、そっちのことからをあのその意味合いが強いんじゃないかなと思います。ですから富んでる人たちに何を言ってるかというと、いわゆるその富にお金にこの世のものにあの自分の中心を置かない、これは宝物だみたいなのがなくて、いわゆる自分の、ね、宝は天に蓄えるってことは何、この地上で私が天に宝を蓄える大きなポイントは何かというと、この地上でいかに神様の御心を行ったかなんです。いいですか。だからそういった意味ではあの神様の声を聞いて従うっていう ね。だから神に望みを、神の言葉に望みを置いて神の言葉に聞いて従うという意味を何かっていうと、誠の命を得るために未来に、備えてね、その基礎を築き上げていきなさい、土台を強めていきなさいっていうことからをこの中で命じてなさいってことを言ってるんです。でこれはね、私たちも同じように適用できます皆さんね。これはね、あの未来だけじゃなくて私たちの日々の世の中に見ても、実はこれからね、さまざまな問題っていうのが繰り返し繰り返しいろんな形で許されてくるでしょう。時代そのものが非常に厳しい時代に入っています。でその時代にいるから時代の影響を受けます皆さん。私たちが全く悪くなかったとしても、突然災害が起こったり突然いろんなことから起こってくるんです皆さん。でその中で私たちが固く立つポイントとしては、神に信頼し神の声を聞いて従うためをいかに私がしているかどうかというのがはっきりとその中で出てくるということです。皆さんの歩みの中心をどこに置いているかということからは必ず的に出てくるということです。いいですか。だから私たちもですね、あの信仰の戦い、勇敢の戦いに行くために神様と召されている、特別時代における使命と召しが与えているので、ね、彼らと同じです。神の言葉に聞いて何か従って、主の御心をこの地上で行っていく。そして私たちの報いは天にある。天に私たちは宝を積んでいくってことがすごく大切であるってことですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。そして最後にですね、再びテモテに、ね、テモテよってこう語りながら、委ねられたものを守りなさい。そして、俗悪な無駄話、また間違っても霊と呼ばれる反対論を避けなさい。でこれは、霊っていうのはね、ギリシャ語でグノシスっていうですね、言葉が使われています。で、グノシスの流れを全体的に受けているのはエホバの証人です。グノシスの誤った知恵のことからを意味します。だから正しい神様の知恵の言葉に対して何かって、それにぶつかってくる知恵です、ね。だからそういったものは避けなさいって。でならそれを公然と、ね、視聴者ある人たちは信仰から外れてしまいました、ね。信仰について間違ってしまったとか、ある場所では信仰の破線にあったとか言ってる。正しい神様の恵みのうちに歩めなかったということになります。再び最後でね、この間違った偽教師とかそういったことからも再び触れながらですね、そういったものに関しては何かというと避けるんだって、ね、であなた方が何かというと誤った知恵にですか、そういったものに触れてはならない。ただ教会の中でそういった事柄が起こってくるから、それに関しては何か教会としては立てられたものとしてはそれを何かって引いてはならなくて、その間違った教えに関してはちゃんと正しい言葉によっていわゆる対応していかなくちゃいけない、進んでいかなくちゃいけない、戦っていかなくちゃいけないということからもちゃんと語られているということですね。ここで覚えていただきたいと思います。そして、ね、最後にね、恵みがあなたと共にありますようにということですね。パウロは語ってですね、この手紙の大事な手紙を閉じているということですね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。どうか私たちもですね、これからね、特別な時代に召されたものとしてね、神の御心を求め、ね、それから神様の御声を正確に聞き従いながら、ね、これからの信仰の歩みを、全うしていただきたいと思います。そして、ね、いろんなことが許されてくると思いますけれども、私たちの希望というのはですから、神と神の言葉にしっかりと置きながらですね、これからも信仰の歩みを全うしていただきたいと思います。お祈りします。愛する様、ありがとうございます。あなたの皆と導きを心から賛美いたします。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことをありがとうございます。イエス様、私の神様、あなたの主が今日もご臨終を持って臨んでくださっていること、また御働きをこの中で進めてくださっていることを本当にありがとうございます。これからさらに私たちがその信頼し
神の言葉に従いながら信仰の目を全うしていくことができるように決死を助けてくださいましょうとします。これなぜこのどうしてっていう言葉がこうなんかこう繰り返し繰り返しなんか心の内側からこう出てきている方がいらっしゃいます。でその方にしゃべります。あと徹底してなぜどうしてと思うことからに関して感謝を下げていきなさいとおっしゃいます。この感謝の対応というのが確かにこう、怠ってしまっているので、そのなぜをどうしてと思うのが強く働いて出てきているとおっしゃいます。徹底して感謝しなさいとおっしゃいます。でそれでその思いそのものからもこう解放されてくるとおっしゃいます。またこの神の計画というのを実は聞き始めているんですけども、ただ自分でやりたいことがあるので、なんかその神の計画の言葉をこれ以上聞いたらちょっと、自分がやりたいことをやれなくなると思って、なんか主の前に行くことを止まっている方がいらっしゃいますけども、でそれはその方にとって非常にマイナスです。主は確かにこのあなたを祝福するために語りかけを与え、示しを与えているとおっしゃっています。確かにあなたがやりたいことではなく、時としてあなたがやりたくないのことからも主は語られるでしょう。それはあなたにとって祝福であり、またあなたの家族によっても祝福であることは忘れてはなりません。最も大切にしなければならないものを失ってはならないと称します。それでは、一緒の時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、共に心合わせてお願いしましょう。大切にありがとうございます。昨日も今日もとこしえに変わることであなたご自身が、その恵みの豊かと真摯に導きまって、この田中におられることありがとうございます。そのどこか、お少々の病んでいるところに触れてください。痛んでいるところに触れてさって、あなたのご恵みの技が豊かに表されていきますように、助けてください。イエス・キリストによって、お少々の体を精神に与えるときに、病の力と病の量、イエス・キリストの力の仕事、イエス・キリストのところ、病の量、お少々の人生の力を持ちください。なんかちょっと、右肩だと思います。肩がちょっと痛んでいる方がいらっしゃいますけど、そこにしか触れてくださいませ。イエスを取ってください。それから、この足のこう関節ですかね、足のひらかなんか、ちょっと痛みがある方がいらっしゃいますけども、そこにしか触れてくださいませ。イエスを取ってください。目がちょっとなんか少しかすみ目になっている方がいらっしゃいましたけれども、そこに主が触れてくださいました。イエスを受け取っていただきたいと思います。またなんかちょっと、最近ちょっと物忘れがこうひどいなと思っている方がいらっしゃいますけれども、それがこう癒されたとしますね。こちら脳に触れてくださって、その物忘れてしまうということからね、じゃあ触れてくださって、その物忘れというのがこう癒されました。イエスを受け取っていただきたいと思います。イエス・キリストによって、お少々の体と心に主のイエスを宣言する。イエス・キリストによって、お少々の体と心は、今健康状態に戻り、癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。イエス・キリストによって、お少々の体と心が今、健康な状態に戻ったこと、癒されたことを、イエス・キリストが宣言する。イエス様、あなたのイエスを感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお出しください。共にハレルヤ賛美して、祝福と思って礼拝したいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
あげ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、主なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、愛する家族と共に、今のうちも常しえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは、座ってください。簡単にお知らせを終わりたいと思います。一番目、関西聖火を祝福されました。次回は、秋元牧師が来られるのは8月の6日の月曜日からですね。5日の日はちょっと東京カリスマ聖火なので、